今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します、ここロサンゼルスモモキッスだったかむの活動です。はい、今日は2月の12日2017年日曜日となります。ロサンゼルスの方ですね。今日は非常に久しぶりにいい天気です。最近はですね、ちょっと、雨続きでですね、ぐずついた日ばっかりで、こう太陽がね、なかなかね見れなかったんですが、久しぶりにね、昨日一昨日ぐらいから少しずつ、天気が回復してきまして、今日は本当にね、雲一つない久しぶりのね、カリフォルニア日和と、夢のロサンゼルス日和となっております。現在の気温が14度ということですけども、今日はね23度ぐらいまで上がるということで、本当にね、太陽の下に行くと本当暖かいんですよね。暑いぐらいで下手したらね、お日様の力っていうのはやっぱすごいな、ありがたいなって本当思いますね。ちょっと先々週かな、風邪をねちょっと私ひいちゃいまして、不覚にもですね、風邪をひきまして、で1日ぐらいちょっとですね、結構寝込んでたっていうか、そんなにね意識朦朧とするわけじゃないんだけれども、動くのが非常に億劫だったんで、1日ね、布団の中に入ってたんですが、でもね、家の中にいるとやっぱ寒いんですよ、ね、で特に風邪ひくとこう寒いじゃないですか。寒い感じなんで、で結構震えてたんですが、でね、うちの家内がですね、言うんですよ、外にね出かけてて帰ってきたら、いや今日いい天気だよって言って、その時はね、今日いい天気だから、もう外でねちょっと日光に当てた方がいいよって言うんですよね。いやただその時はね、ちょっとやっぱり調子悪かったんで、いやもう寒いから出たくないなんて言ったんですが、ただその翌日ですね、私の仕事の関係でやっぱどうしても出なきゃいけなくなって、で、私のね仕事はソーラー関係っていうか、結構建物の屋上に上がったりなんかもするんですよ。はい、普通の家の屋根じゃなくて、そのどっちかというとビルみたいなところのね屋上に上がったりするんですけど、その翌日はですね、ちょっとそういった仕事関係でちょっとビルの屋上に上がることがありましてですね、そこでね3時間ぐらいやっぱり日光の下にいたんですね。そこでいろいろなね、しばらく仕事絡みでいたんですが、でね3時間ぐらいですね、なんだかんだその屋上にいて、で結構暑かったんですよ。ちょっと結構厚着していったんですけど、暑くて上着を脱いだぐらいなんですが、はい、で行ったらですね、やっぱね調子良くなったんですよね、それからね。でなんていうんですかね、元気が出るんですよ、元気が出たんですよ。でね、やっぱりこれって本当は実はちゃんとした理由があって、で、日光に当たると、紫外線ですね、 UV と言いますけど、紫外線に当たるとですね、ビタミン D ね、ビタミン D が作られるんですよね、体の中で。はい、でこのビタミン D というのがですね、やっぱり免疫をアップするのに非常に良い効果があるというのがまずありまして、でなおかつこのビタミン D っていうのはですね、セラトニンっていうホルモンが体内にあるんですが、そのホルモンね、このセラトニンがやっぱり量がですね体内に増えるとですね、元気になるそうなんですよ。気持ちが元気になるそうなんです。ハッピーになるんですよと。ハッピーホルモンなんてことも言われますが、そのセラトニンのレベルっていうのは非常に大事で、なので外に出て日光に当たるっていうのはね非常にいいということなんですよね。はい、なので、よくね時々言われるのはですね、その冬場になるとやっぱり鬱になる人が増えるとか言いますよね。元気がないと。なんでかっていうと、やっぱり、日光が出る、量が減るから、で人々がちょっとこう鬱気味になりやすいということなんですよね。はい、ですので、本当に太陽の光にできるだけ当たりましょうということね。これはもう本当に大事だなと思います。今朝もね、このとこ雨続きだったんで、なかなか朝の散歩もできなかったんですが、久しぶりに外に出まして、朝散歩に出かけたんですが、早朝なんでね、そんなに強い日光じゃないですけど、やっぱりお日様が出て、その下を歩くっていうことはやっぱり気持ちがいいですよね。目が覚めます。目が覚めるし、気分がやはりね、何でしょう、すっきりすると いうことで、まあ、いい意味で一日が始まるぞっていうことをね、あの自分の体に脳にね、知らせるっていうことになるんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、まあまあ日光に当たりましょうという話です。はいはい、ということで、本日のトピックの話しますが、まあ、今回はですねちょっとあの賛否両論議論のねあの的になりますけれども、あのワクチンの接種に関する話をねしたいと思いますね。ワクチン接種の論議ということで、まあ、あの話をしたいと思います。で、まあ、そもそもワクチンっていうのはですね、あの免疫力をアップするために、打つ注射のことを言いますよね。はい、それはまあ本当に他の動物とかね、卵とかね、まあ、そういったものを使って培養されるそうですが、要するにその病原菌をそういったところにあの何でしょう、つけて、ね、卵だったら卵にこうやって、注射でもってちょこっと病原菌を入れて、そうするとそこでこう培養されて、はい、ただそれに対する抗体がやっぱできるということで、その抗体をですね使ってワクチンというものを作るということなんですよね。はい、で、まあ、それを要するに抗体を弱くしたもの、基本的にはね弱くしたものを人間の体内に注射で打つことによって、同じ病原菌が体内に侵入してきた時にその抗体でもってそれを撃退できると、要するにそれによって病気を予防できるという、まあ、そういう論理に持って、作られているわけなんですが、ただこのワクチンに関してですね、やっぱりアメリカでも非常に活発な論議がありまして、まあ、簡単に言えばワクチン打つことによって、まあ、自閉症になりますよとか、自己免疫疾患になのそういった原因になっていますということなんですよね。はい、そういうふうにやっぱり多くの方が言います。これはもう素人が言ってるだけじゃなくて、そういった専門家、医者という方ね、ドクターという方たちもそういったことを主張している方もたくさんいます。ただ一般的にはやはりそのワクチンは打ちましょうということで行政は動いています。はい、そういった中で、そういった特にね自閉症の子どもたち、まあもう大人の悩みもなりますけども、そういった人たちがどんどんどんどん増えているということ、また病気の子どもが増えていると。いうことですよね。そういったところで、これは間違っていると、行政がそういったものをするのはおかしいというようなことが議論になっているわけですよね。はい、でこの、ワクチンの話でですね、最近というか、先月かなの頭にちょっと少しだけねニュースで話題になったことがあるんですが、実はですねロバート F. ケネディさんという方がいます。でこのケネディさんって、ロバート・ケネディさんっていうのは誰かというとですね、有名なジョン・ F ・ケネディいますよね。大統領で、暗殺された方、そしてアポロ計画をね、推進した大統領としてもやっぱり有名ですよね。はい、でそのロバート・ケネディさんには、ジョン・ F ・ケネディさんにはですね弟さんがいて、ロバート・ボビー・ケネディというね弟さんがいて、でジョン・F・ケネディがですね暗殺された後に、その意思を引き継ぐべくですね、このロバート・ボビー・ケネディさん、この方もですね大統領になるべく選挙活動をしていたんですよ。その次のね選挙の時の選挙活動をしていたんですが、非常に人気も高かったらしいですね。はい、ただその選挙活動中に暗殺されてしまったんですね。はい、そう、このロバートボビー・ケネディさんも暗殺されたんですね。はい、で私も昔ね落合信彦さんの本なんかも読んでね、もうこれは実は軍産複合体と言いますけども、軍需産業ですよね。兵器を売るね産業があるわけですが、その産業が、ベトナム戦争とかにね、反対をしていた、ケネディさんっていうんですか、反対戦争というか、戦争にね、どっちかというと反対をしていた、ケネディさんを暗殺したということで、そういった陰謀論なんて話もね時々出てきますけども、はい、でもそういった話があるんですが、ともかくですねこの ロバート F ケネディさんという人がですね、今も60何歳で生きられる現存な方なんですが、この方はですね、実はそのジョン F ケネディさんの弟さんのロバートボビーケネディさんの息子さんなんですよね。はい。で、要するにもう、まあ、ロバート F ケネディ、ジョン F ケネディさんの甥っ子になります。まあ、その方がですね、1月の頭にですね、実はドナルド・トランプ新大統領ですね、そのワクチン関係のですね、はい、なんて言うんでしたっけね、ゴールデンワクチンセーフティータスクフォースとかいうね、そういったもののチェアマンになるということをですね、依頼されただっていうニュースが飛び込んできたんですね。はい、要するに、まあ、ドナルド・トランプさんがそのワクチンに関する安全のための、まあ、そういった、何でしょう、グループを作って、でその方 の, その、ロバート・ケネディさんをトップにしましょうという話がをしたというね、そういう会談があったというニュースだったんですね。はい。ただこのロバート・ F ・ケネディさんはですね、実は活動家としてですね、その、まあ、どっちかというとワクチン接種は反対というか、特にその水銀がね、そもそも含まれていたし、今でも何でしょうけ、インフルエンザのワクチンとかっていうのは水銀は含まれていますね。はい、そういったものが自閉症に原因になっているということをやっぱり、主張していまして、そういったものをサポートしていたんですね。うん、なおかつ環境保護 の, 活動家としてもやっぱり知られていまして、はい、ですからどっちかというとその行政とか政府とか大企業に対しては反対というか、まあ、そういった大きな、ね、団体からすればちょっと目の上の炭鉱部みたいなね、いうような存在であったわけですよ。でその方をね、そういった、ワクチン関係の、ね、政府の団体に入れようということで、これは結構もういろんな論議になったんですが、まあどうもそういった話はもうなさそうな感じですね。なぜかというとですね、やっぱトランプさん自身がやはりそのいろいろその大手の企業、特にね、エクソンモービルのね、会長さんですか、まあ、その方がやっぱり閣僚に入ってますから、やはりどうしてもそのロバート・ケネディさんとは合わないですよね。はい、まあ、そんなところがあるんで、多分まあそんな話はもう立ち消えになってるんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、でもそんなことがやっぱ実際で出てくる、ね、話題になるぐらい、やっぱりそのワクチンっていうものに対してですね、やはり賛否両論のそういった議論っていうのは、まあ、アメリカではやっぱ大きいんですよね。はい、まあ、インターネットなんかで検索するともう両方の意見がぐわーって出てきます。はい、で、まあ、今回ね、そういった話をなぜ取り上げたかというとですね、またまたま私がですね、ポッドキャスト、他の人ね、ポッドキャスト聞いてるんですが、で、その中でまたそのワクチンに関する、話題があったので、あ、これはちょっと共有してみようということで、今回取り上げたというところですね。はい。で、私が聞いてる番組にこうインタビューとしてね、その出てきた方、ドクター・ボーという方がですね、カリフォルニアで、何ですか、カイロプラクティシャンとしてその、ね、まあ、医師ということで病院を、ね、経営しているわけですが、はい、で、まあ、その方がやはり最近ね、その自閉症の患者がもうすごく増えていると。要するに子供とかやっぱ連れて、ね、来ますよね、お父さんお母さんがね、そういう方たちがどんどんどんどんやっぱ増えていると。うん、で、そういった中でもうこれは本当にワクチンの、副作用ということで起きているんじゃないかというケースが本当に多いと。でなおかつその今カリフォルニアではですね、 SB277 というまあ、そういった法案が、ね、通りまして、ね、SB277 法案というんですが、これは2015年に可決されまして、でどういった法案かというとですね、ワクチンをですね、スケジュール通りに受けていないと学校には入れないという法案が通っちゃったんですね。要するにもう、まあ、強制的に、もうワクチンは受けなさいよという法案なんですよ。もう子どもたちは全員ワクチンを受けなさいよという法案じゃないと学校入れませんよという法案なんです。はい、まあ、これはもうこれも賛否両論だったんですが、最終的には通ってしまったんですよね。はい、なので今ね、 カリフォルニアで学校に行こうとすると、うん、もうワクチンの、打ったというそういう証明をね出さないといけないと、じゃないと学校に入れないというような状態になっております。はい、ですからそれがねやっぱりその自閉症患者のもう急増に、うん、関係しているんじゃないかというのがそのドクター・ボーさんの見解です。はい、でただ、一般的にカイロプラクティックの人たちっていうのは、まあ、本当に、ね、医師として、本当に教育を受けていますから本当にね単にそのカイロプラクティックだけではなくてもう一般的な、ね、医療というのもある程度の知識を持ってやっぱり当然やってるわけですよね。はい、ただ、やはりそういう中でも普通のね内科医とか外科医とかに比べますと全然その代替医療、例えばお灸とかハーブとかっていうのがありますね、そういったものをですね併用して活用している、医師がやっぱ多い業界なんですよ、カイロプラティックっていうのは。はい、なのでまずいろんな意味でその代替医療っていうものに対するやっぱり認識とか知識というものを持ってる方が多い。でこのドクター・ボーさんもやっぱそういった方ですよね。はい、実際私も前にね、最近ちょっと行ってないですけど、やっぱカイロプラクティック行ってまして、でそこのやっぱお医者さんもやっぱりお灸ね、うん、あお灸じゃないな、なんていうんだっけ、針か鍼灸か、えお灸、まあ忘れないですけど、針をね、うん、使うやっぱお医者さんでしたね。はい、でやっぱ打ってもらいまして、まあ聞いたような気もしますけどね。はい、でもまあそういった方が意外と多いということです。はい、でその方がねやっぱりそういったの普通の要するにお父さんお母さんは子供たちをね普通に、小児科に連れて行って、で小児科では普通に、うん、スケジュール通りのワクチンを打ちましょうっていうことで進めると、うん、で打った後どうなったかと、ね、まあ、当然これも子供にやりますけど、でも、ね、打った後にそれからもう本当に今まで本当に元気だった子供が急にぐったりをしてみたりとか、目からそのなんていうんですか輝きが失ったとか、行動がとても乱暴になったとか、もう全然もうコミュニケーションが取れなくなったとかっていうことがやっぱ増えているわけですよ。でこれはどうしようもないということで、それね元の小児科に行ったって分かんないですから、ということでやっぱそういったカイロプラクティック、要するに代替医療の、うん、場に来るわけですよね。ね、でそういう方たちがどんどんどんどん増えていると、そういった子どもたちが増えているということで、もうちょっとここまで放っておけないということで、このドクター・ボーさんも、少しずつもう、ね、社会にもう一般にね、そういった情報をね伝えていかなきゃいけないということで、やはりワクチン自体の持っているやはり危険性というものについてね、少しずつそういった努力をされているということですね。はい、でね、で特に何を言ってるかというとですね、もうともかくね、もう過去本当に10年ぐらいの間でその子供に対してね、生まれてから、じゃあもう16歳ぐらいまで18歳ぐらいまでとしましょう、子供ね、うくつ、もう要するにその CVC とセンターフォーディディ、CDC か地震センターフォーディディズコントロールというね政府の機関があるんですが、そこで推薦するワクチン接種というの数はもうすごく増えてるんです、本数が増えてるわけですよ。で単純にですね18歳になるときにどのくらいのワクチンを打ってるかというとですね、今のスケジュールでいくと69本打ってるんです。16種類のワクチンを69本打つことがある意味義務付けられているわけですよ。すごい数ですよね。はい、でこれ何じゃあこれ今そうなってるからそれ当たり前じゃないのってなるのかもしれませんが、じゃあそれね、その10年前20年前と比較したらどうなのって話で、例えばこのドクター・ボーさんが言うには、彼今34歳で、でじゃあ彼が0から18歳の間に受けたワクチンって何本だったかというと8本なんです。まあ8種類なのかな、のワクチンというところですよね。はい、それが今現在16種類で69本になってますよと、でも400倍ぐらいになってますよと、下手したらということを言うわけですよ。ね、 そういう意味です、うん、なので、まあ、ともかくも数がものすごい今打たれていると。でそれも生まれた瞬間からもワクチンが打たれるわけなんで、はい、まあ、そういったものがやはり子どもたちに大きな影響を及ぼしていることはこれはもう紛れもないということは彼は主張しているわけですね、はい、でその中で一つ言っていたのはその、まあ、ワクチンに限らずやっぱりいろんなその 外部からのやっぱりそういったあの何でしょう、敵というか、ね、病原菌とかがあのバクテリアが何て言うんですか、ウイルスとかってやっぱ入ってきますよね。そういったものに対してやっぱり脳というもの自体はやはりこうそれを侵入を防ぐバリアというものがやっぱあるんですね。ただこのバリアというものがかつてはですね、生まれた瞬間には心にはもう大体完成しているものだというふうに思われていたらしいんです。はい、ただそれがですね、いろんなやっぱりあの研究が進みますと実はあの1年後12ヶ月ぐらいじゃないと完成はしていないんじゃないかという話になったそうなんです、はい、そういったものが少し分かってきまして、なおかつ最近のリサーチでは実は12ヶ月でも実は完成をしていなくて、うん、5歳から6歳ぐらいでやっと完成しているというような、うん、そういうリサーチが出てるらしいんですね。はい、ということはその5歳から6歳になるぐらいまでの間、要するに脳みその脳を本来保護すべきバリアですよね、うん、というものは実は完成してないということは、そこに何かしら異物をね、うん、入ってきた時には脳に影響を及ぼしやすいと。それが当然その後の後遺症になる可能性もありますよということなんです。ですからこのねワクチンというのはある種の毒物ですと、ね、自分のもともと体にあるものではないですから、それを強制的に注射でもって、うん、要するに普通の免疫というのは、ね、喉とか口とか、あ、ね、目とか耳とか鼻とか、でもそもそもそういうところ粘膜を通って体内に侵入するところを防ぐ機能になっていますから、うん、ね、直接自分、ね、あの注射器でもって外からその血液中に入るなんてことは基本的には本当はないんですよ。ただワクチンっていうのはもうそうやって直接ダイレクトに、うん、体に注入されるものですから、もうそういったね、うん、本来ある、うん、バリアっていうものはやっぱり通すことができないわけですよね。はい、ね、でそれがまたなおかつ完璧にバリアが完成していない脳に届いた場合には脳に影響を及ぼすということは、もうこれは当然可能性として十分にあるということを、まあ、このドクター・ボーは言っていましたね、はい、でなおかつ今その数が非常にもう多い、スカイロケッティングと言いますけども、ロケットがもう飛び上がるみたいにボーンとその数が増えていると、うん、でなおかつ種類も増えていると、ね、うん、ということを言っています。はい、ですからまあね、大人のね親御さんとかね、ある程度成長した方が、いや私もワクチン打ったけど全然大丈夫だよって、今元気じゃんこうやってって言うんだけれども、今の子どもたちが受けている数と自分たちが子どもに受けてきた数っていうのはもうまずその数からして違うんだということをまず、うん、知ってほしいということなんですね。はい、ということでね、で特にその中でも、まあ、彼が、ね、言っていたのはその、まあ、いろんなワクチンの種類ありますよね、3種4種混合ワクチン、まずこれは結構ね、混合ワクチンというのはやっぱりリスクが高いということを言っていますよね、はい、あとはあの一番やっぱり、副作用の方が非常に最近高いのはその子宮頸外ワクチンですね、はい、でこれはもういろんな、ね、リサーチとかでもそういったあの副作用の高さっていうのはやっぱ指摘されているんですが、それにもですね関わらずまだまだ進められているんです。はい、ね、日本でも進められているかと思います。はい、アメリカでも進められています。でなおかつ最近はですね、女の子、基本的には子宮頸がんというのは女の人、女の子に関して、うん、発生する、まあ、のがんですよね。ですから女の子が打つべきなんですが、今最近はですね男の子にも打ちましょうということを勧められているんですね。はい、というようなところでもうちょっとクレイジーじゃないかということを言っています。 ですね、まあ、これがもう一番最悪のワクチンだなんていうことを言われていますね、はい。で、まあ、そういったことを、まあ、そのドクター・ボーは言っているんですが、まあ、その方がですね、いろんなそのともかくいろんな人を啓蒙しようっていうことで、まあ、自身がですねやはり頑張りまして、いろいろ努力していろんな人の力を借りまして、なんかそういう映画ですとかいろんな映像を作ってですね、まあ、今インターネットでいろんな配信もしていると。でその中でその CDC と、ね、センターフォーディズコントロールという、ね、政府の機関のそういったのことの中にいる方たちの内部告発なんていうこともあるんですね、はい。で、まあ簡単に言えば、じゃあこれなんでねそういうようなことが起きているのかというと、まあ一番わかりやすいのは多分医薬品業界、医薬品メーカーとその政府というものがある意味では癒着しているんではないかというところですよね、うん。ロビー活動なんて言いますけれども、多くのやっぱり政治家っていうのはね、そういった業界からとか、そういったメーカーとかね、そういったところからやはり多額なのは献金というものを受け取って成り立っていますから、だからそういったものをやっぱ出してくれるところにやはり有利な政策を、ね、実際進めるということが、まあもう公に知られていますよね、はい。そういった中で実際どんなことが起きたか、じゃあこのカリフォルニアの SB277 という、ね、法案が通った後どうなったかといったら、もう簡単にワクチンを作っているメーカーがの株価が一気に上昇したということですよね。ということはどういうことかって、ワクチンメーカーが儲かっているということですね、はい。まあ、そのようなことが実際起きている、まあ、そういった関連性が、ね、あるんではないかということを言っています、ね。まあ、実際その本当に自閉症とかね、そういった障害を持ってしまったお子さんをね持った方が、まあ、そのドクターのところに来るときっていうのは本当にもう泣きながらね、誰もねそういったことを、そういったリスクがあるということを教えてくれなかったと、ね、ワクチンを打つのは当たり前だと、ね、小児科の人たちも言うし、ね、何も教えてくれなくて、で事前にねそういったのじゃあそういったもののリスクとか危険性とかいろんな情報っていうものをね提供してくれたかというと、何も与えてくれなかったと、もう打つものだということでそのままね打たせたらもう子どもがこんなになってしまったというようなことをね、やっぱり泣きながら言われるということで、まあ本当に悲しいことですよね、はい。なのでまあ本当にね、そのようなことが起きているということで、まあ特にねアメリカで起きていることっていうのはやっぱり日本でもやっぱ起きていくし、もう実際も起きているというふうに思えます。なのでまあ今一つね、まあ、ワクチンがいいとか悪い、効果があるないというのは、まあ、これは別の論議なんですが、ただ親としてやっぱりこの自分の子供に対してそういった医療行為をねやっぱするときには、やっぱ事前にある程度そのリスクとか効果というものをやっぱり知った中で、やっぱ判断をするということは必要だと思います。医者が言ったからとか、ね、誰かが言ったからといって、でも実際じゃあそれでもって自分の子供がね、障害を持ちました、病気になりました、じゃあそういう人たちは、ね、責任取ってくれるんですかって、取ってはくれないですよ、取れないと思うし取ってはくれないですよ、はい。でアメリカでも実際そういったら、じゃあワクチンで障害を受けましたよって、でメーカーを訴えても、でもメーカーは実はもうすでにね法律的にそういった責任から逃れるようになってるんです、はい。ですからメーカー側は何の保証もする責任がないということが起きているんですよね。普通に物を作って物を売ったら、実はそれでもって何かがね、例えばそういった健康被害が受けたというあれば、それはもう普通に何でしょう、訴えられたらそれに対する損害を賠償する責任というのは普通はあるんですが、ワクチン会社に関してはもう、法律的にもう守られちゃってるんですね、はい。なんていうことが実際も起きているということを、やはり言ってるわけで、そういったものを知るべきだという親として、大人としてね、社会を守っていくんであれば、自分の子供を守っていくんでは知るべきだということをね伝えているというところですね、はい。そうですね、まあ、あとは、まあ、本当に、ねまあ、子供だけじゃなくて大人になってもですね、その 進められるのがインフルエンザのワクチンっていうものをよく進められますよね。今もこちらでもすごいですね。あのスーパーマーケットに行くと薬局があって、そこでもワクチン受けられちゃうんですよ。で、あのワクチン打つとなんか、サービス受けられますよとかディスカウント受けられますよって言ってやっぱり宣伝してるんですよね。あのディスカウントストア、ターゲットとかね、そういったところ、ウォールマートみたいなところに行っても受けられるんです。すごいですよね。で、なんていうんですかね、まあ、かっては本当にお医者さんに行って受けるべき医療行為なのに、今はもうその辺の薬局で受けられちゃうっていうんですから、あまりにもちょっとそれはひどすぎるんじゃないかっていうね、まあ、個人的にも思いますし、まあ、そういうふうに言っている方たちは意外と多いですよね。はい、まあ、気軽に受けられるっていう感じですよね。はい、でもこのインフルエンザワクチン、じゃあ本当に効果があるのっていうと、実はですね、まあ、このドクター・ボーさんによりますと、まあ、じゃあ昨年の結果から今年ね見ると34% とか 36% の効果だったということを言うわけですよ。 36% の効果って、効果があるうちに入るのかどうなのかですよね。正直言って、打たなくてもそのぐらいにはあのなりそうな気がしますけどね。ですから、まあ、それがね、本当にじゃあそれに対して、じゃあそのリスクっていうのはどのぐらいあるのって話になるわけですよ。ね、で逆にそのリスクを勘案したら、打つ必要はないんじゃないのって、効果も非常に低いし、打った中でのリスクっていうのも高いと。特にインフルエンザのワクチンっていうのはまだ水銀というものを使われていますから、はい、まあ、それがやっぱり影響を与えることは、可能性は、体に対してね、健康に対して影響を与えるときは非常に高いということをね、あの言っていますよね。はい、ということでね、まあ、ちょっと細かいね、こと私も専門家ではないので言いませんが、でもそれはもうね、もしちょっと興味があれば自分で調べていただいて、ね、まあ、特に自分のねこととか、自分のお子さんのこととか家族のことに関しては事前に調べて、その上で判断されたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでね、今回はワクチン絡みの話をさせていただきました。まあ、ちょっとね議論になりますが、私自身は賛成反対とかっていうのはあえて言いませんが、自分の子供にはあまり受けさせたくないなっていうふうに思います。はい、それが私の考えですね。はい、というところで、今回のトピックはそこまでといたします。はい、ということで、まあちょっと話はまた変わりますが、ですね、先月ね、1月ね、結構私ちょっとあちこち、少しビジネス、ね、トリップということで、仕事絡みでちょっと、いろんなところちょっと旅行というかね、行ってきたので、その話をちょっとしたいと思います。まあ、結構やっぱり旅っていうのはやっぱり面白いですよね。まあね、流れて最後には今私アメリカ、ね、ロサンゼルスに住んでいますけれども、やはりいろんなところに行くっていうのはもと本来もともと好きなんですよね。日本にいる時もやっぱりね、近くの、まあそんなにいっぱいではないですけど、でもまあ韓国行ってみたり、タイに行ってみたりね、まあ、シンガポールは立ち寄っただけかな。あとはマレーシアにもちょっとだけ行ったことありますよね。はい、あとはまあインドとか、あとアフリカになんかも行ったことありますよね。まあ、あとは当然アメリカにね、今はまあ住んでますけど、その前にもね行ったこともあります。はい、まあハワイね、まあハワイ、アメリカですが、ハワイなんかも行ったこともありますね。まあ、日本で住んでいる時ね、私がだって20代の前半に初めてアメリカ来たわけですけども、旅行でね来たんですけど、その当時ってやっぱり海外旅行って結構遠かったですよね。パスポート取るだけでやっぱりワクワクしましたよね。はい、まあ今はね本当に学生の時からもう留学とかでね、やっぱりいろんなとこに行くっていうね、まあそうじゃなくても海外旅行で行くっていう人もいっぱいいますから、ね、海外に行くことはそんなに遠いことではないし、チケットもね安いし、なので来やすいんですけれども、はい、でもやっぱりそうやっていろんなところに行くと、やっぱり自分の見聞が広がるというか、違ったものをやっぱり見ることができる、また自分のその常識というものをね、ある意味では覆されることもやっぱあるのでね、やっぱり旅行っていいなというふうに思いますよね。まあ、ちょっと最近ね、ちょっと先月はですね、まあ、そんなのがあって、でアメリカ国内だけですけれども、テキサスですとか、あとコロラドなんでね、あとはまあ北カリフォルニアの方なんかにもねちょこちょこ行っていますが、まあ、そういったところに行ってきまして、 ね、やっぱ違うもんだなと。同じアメリカの中でもね、うん、やっぱり場所によってやっぱりこうなんていうんですかね、人柄とか、まあ、当然気候とかね、風土とかっても違うもんだなっていうふうに思いますよね。うん、ね、でまああの一つね、例えばそのコロラドに行ってきまして、はい、で行くとですね、まあ、確かにカリフォルニアの人たちもね、まあ、基本的にやっぱ結構愛想が良い人たちが多いんですが、なんかですね、まあ、会った人たちだけですけども、あのね、コロラドに行くとやっぱりなんていうんですかね、ちょっと田舎なんでしょうね、田舎的なその素朴さというかフレンドリーさっていうのがあって、お店とかね、そのとこでいろいろ話してもやっぱみんなね、みんななんか愛想がいいんですよ、親切なんですよね。うん、ね、でホテルなんかにいてもその、ね、ホテルの、ね、人たちなんかもなんかちょっとあるとしょっちゅうこう話しかけてくるんですよね。お、大丈夫、なんか足りないものないとか、で世間話もその中にいろいろ話してみてとかね、へえなんて思ってね、あの話したんですが、でまあね、意外とこう泊まってる人たちの間でも結構お互い話してみたりとかね、そんなことも気軽にできたりして、ね、あの面白いなって思って見たんですけどね、あの感じてたんですけど、まあ、当然ね、何、山の中ですから空気もいいし、で雪なんかもちょっと降ったりして、まあ、そういったね、うん、なかなかあのロサンゼルス近辺に住んでると雪を見る機会で、まあ、見ることはね、山の向こうの山に積もってるのは見えますけど、うん、でも触る機会なんかなかったんで、おお雪だなんてちょっとね気持ちが良かったんですけども、はい、ね、であともう一つはね、あのそのコロラドの中でですね、まあ、なぜか、まあ、アメリカの、ね、レストランに行ってもいいんですけど、まあ、せっかくいろいろやっぱりなんだかんで言ってもなんだろう、アジア系のものがいいということで一緒に行った人たちとですね、四川料理のですねレストランがあったんですね。で、まあ、中華系ですよね、あの中華料理のお店に行ったらですね、そこがですね、まあ、あの48年ぐらい続いているお店らしくて、でもうね2世代3世代ぐらい続いているらしいんですよ、ね、なんかそうなんだよなんて話をね、そこのおばちゃんがやっぱり語ってくれまして、うん、ね、でまあ本当に、美味しかったんですよ、ね、四川料理だけにちょっと辛かったですけど、でもね美味しかったですよ、なかなか続いてるだけあるなって、で、うん、あとはそれ以外にもメキシカンのお店にも行きまして、うん、ね、あと普通にサンドイッチとあのスープと売ってるね、そういったまああのお店にも行ったんですけど、でまあフレンドリーな人たちがね多いんですよね、うん、まあまあ観光客が来る場所でもあってたんでしょうけども、でもそういった意味ではすごい良かったなと思いますね。うん、でもう一つあったのは、まあ、季節柄もきっとあったのかななんて思うんですけど、あのお客さんのほとんどがですね、あの白人の人たちなんですよね。うん、で中華料理屋に行っても白人の人たち、メキシコ料理屋に行っても白人の人たち、まあ、普通にサンドイッチ屋さんに行っても白人の人たちばっかのお客さんなんですよ。うん、だから自分たちがね、あのアジア人みたいなね人たちで行って、なんかちょっと、って違う感じがしましたよね。でこれがねカリフォルニアにいるともうジャージンだろうが、ね、インド人だろうが、ね、あのなんだろう中東のね、うん、方から来たような人たちだろうがなんかごっちゃごちゃにいますから、そういうことって意外とないんですよ、まあ、白人黒人当然いますけどね、そういった人もいますけど、みんなほらそういう風にある種の割合でこう混ざっているので、あの白人だけがっていうことって意外となかったりするんですけど、うん、ここに来てあやっぱそんな白人の人たちが多いんだななんていうふうにね思いましたよね。うん、だ本当にやっぱなんかいかにもこうなんでしょう、西洋というかアメリカのところに来たような感じがしますよね。はい、でまあまあカリフォルニアとまた違うなといわゆる、まあ、いい意味でね、あ違った意味でその、ね、地方の雰囲気をね感じることができたような気がしますね。はい、であとはまあちょっとね山の中も少し歩く機会もありまして、まあ、仕事で行ったんで、ね、そんなにあの遊びに行ったんじゃないんですけど、ね、スキーとかスノーボードをやるわけにじゃなかったんですけど、でも山の中を少し歩く機会があってですね、うん、ね、まあ、30分ぐらいですけど、でもやっぱり本当にね、空気が美味しくて、うん、よかったなと思いますね。はい、まあ、また行ってみたいところですね、コロラド州ですね。はい、まあ、デンバーね首都なんですが、州都なんですけど、デンバーから結構近いところでしたね。はい、 ね、まあ、それ以外にもダラスのテキサスなんかにも行ったんですけど、まあ、こうちょっとあんまりそんな時間がなかったんですが、まあ、あの行ってみて、で、そこでですね、行ったのがですね、なんていうんですかね、忘れましたね、退役軍人の方の病院っていうのがあって、で、まあ、それにちょっと仕事の関係でね、行ったんですよ。でね、まあ、退役軍人っていうのは要するに、まあ、アメリカは軍隊がありますから、軍隊に行った方たちが、まあ、退役をされて、ね、まあ、そういった方々がやっぱり行ける病院なんですね、はい。で、まあ、基本的にはそういった方々はそういった医療費というものは非常に安いか、もうほとんど無料状態で行けるわけです。まあ、そういう、なんでしょう、ベネフィットっていうかね、があるわけですね。軍隊に入るということですね、やっぱりベネフィットがあるんですけども、はい。まあ、そういった方が行くんですが、やっぱりでも実際戦闘にね行ったり、した方もいっぱいいるわけですよ、ね。で、まあ、今回ね、その、まあ、テキサスにあるね退役軍人の病院をちょっと寄ったんですけど、ね、でやっぱりその中でね、その、まあ、まあそこの、ね、担当の方というかな、とちょっと話をしたりした時に、じゃあちょっと下のね、カフェでちょっと話しましょうって言って、カフェでね話をしたんですけど、まあ、そこのねカフェの名前がですね、ペイトリオットカフェ、まあ、パトリオットって日本語だよね、言うのかな、パトリオットカフェっていうんですけど、まあ、パトリオットってのは愛国心ですからね、愛国心カフェですから、まあ、日本だとちょっとなんかね、あんま愛国心愛国心っていうとなんか右翼じゃないかって思われちゃうかもしれませんが、まあ、アメリカでは普通に愛国心って言ったらみんなが持っているべきものだっていうのがありますけど、から別にいいんでしょうけど、まあ、そのペイトリオットカフェに行きまして、ね、で、まあ、そこで話をして、まあ、お昼もねちょっと食べたりしたんですけど、まあ、そこ、ね、にもいっぱい、そのやっぱり病院にいる方、ね、要するに入院されている方もそうですし、そこで勤めている方々もそうですけども、まあ、いろんな人たちがやっぱりスクリーンショットしていますよね。で、当然家族の人たちなんかも来てますからね、うん、いいんですけど、まあまあ、ともかく本人たちね、ご本人たちはね、過去ね、まあ、病気をされて、今現在こう病気をされたり怪我をされたりしている方々でも、まあ、過去はね国のため人のためと思ってね、やっぱりそういった仕事をして、まあ、戦闘に従事してきた方もいっぱいいるんですよね。まあ、さすがにもう第二次大戦に実際に参加したって方は、まあ、もう本当にはもう少なくなってますよね。もう高齢ですから、もうね、そういった、もう何でしょうかね、80歳90歳ぐらいにならないとやっぱりもう第二次大戦には参加してないですからね、まあ、そのぐらいになるともうやっぱりそんなたくさんいないですが、ただその後の朝鮮戦争ですとかベトナム戦争とか、ね、まあ、近いところであれば湾岸戦争ですか、はい、とかイラク戦争ね、そういったものがあります。そういったものがやっぱりアメリカがやっぱ絡んだ戦争っていっぱいあって、そこに軍隊を送ったわけなんで、そういう人たちがやっぱりいっぱいいるわけですよね。やっぱそういう人たちがやっぱり怪我をしていたりとか、病気になってみたりとかっていう人やっぱりいっぱいいて、そういった形でやっぱりそこで病院に来たりとかしてるわけです。やっぱ本当にね、ありますよね、はい。でもまあやっぱりみんなやっぱりそういった自分たちがやってきたことに対して誇りを持ちたいというふうにはあるわけですね。ですからやはりそういった病院の中にもそういう大きなこう売店みたいなコーナーがいっぱいあって、やっぱりそういったものを誇り持つためのね、何でしょう、帽子ですとかジャケットですとかね、いろんなバナーとかそういったものがですね、なんとか、なんとか文体と文体とかありますよね。なんかそういったものがね、刺繍されたような、そんな帽子とかキャップみたいなものをね売ってるわけですよ。はい、ね、そうで、まあ、ただねやっぱり何でしょうね、以前私がアメリカ、ロサンゼルスにね来た当時に住んでいたアパートのね管理人の人もやっぱりそういった退役軍人ベテランと呼びますけどの一人で、でもその方はやっぱ言ってましたね、ベトナム戦争行ったんですよ。でやっぱりその戦争中にやっぱ怪我されて、でやっぱちょっと足がちょっといまいち不自由だみたいなことを言ってましたよね、あとはその時にやっぱりあれですよね、枯葉剤を投与しましたよね、枯葉剤を、ベトナム戦争でね、アメリカはね、上から薬剤をまいて、ともかく樹木がね育たないように、 枯れさせちゃったわけですよ、うん、でそういったものを撒いた後に外に行ったあの兵隊さんですから、そういった方はやっぱりその枯葉剤をやっぱり体に浴びて被曝をしてるんですね。でそれが原因で、うん、やっぱり今でも、うん、病気になっている人、うん、もう体が不自由になっている人、うん、副作用で本当に苦しんでいる人、がんになる人、うん、またなった人、亡くなった方っていう方もやっぱ多いんですって。戦争自体でね、戦争自体で亡くなった方もたくさんいますけど、うん、帰ってきてからそういったものの後遺症で苦しんでいる方もいっぱいいるということで、そのね、アパートの私が住んでいたアパートの管理人さんもリックさんって言いますけどね、そのリックさんもやっぱそれで苦しんでた方で、うん、多分最終的にはあのがんになられて亡くなられたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私もちょっと引っ越しちゃったんでね、その後よくわからないですけど、ね、まあ、そういうものがあって、そういった悲しい話をやっぱ聞くわけですよね。はい。なのでね、まあ、やっぱりそういったものもいろんな自分の頭の中に交錯して、で今回そういったあの体育軍人の方の病院にちょっとね、あ、まあ、機会があって縁があってね、あの訪れたわけですけども、まあ、その人たち周りのね、そのある程度年齢いた人たちを見るにつけ、なんかそういった話、悲しい話を思い出すとやっぱあんまり、うん、痛い場所ではないなというふうに思いますね。うん、あとはまあうちのね、あの私 の, あのおふくろも昨年ね、あの、まあ、日本に住んでおります、ね、いましたけども亡くなりまして、まあ、その時にも病院に行ったわけですが、まあまあ、あの、ね、病院では人たちはすごい親切でよく面倒見てくれたんですが、でもやっぱりあの病院っていうのはあまり痛い場所ではないですよね、うん、でおふくろがやっぱりね、あの言ってましたよね、健康になりたいって本当に言ってました。健康になりたいって、まあ、力強くっていうのも変ですけど、もう力強く声を大にして健康になりたいって言ってましたよね。うん、やっぱそれが本当だと思いますよ。健康でいたい、健康になりたいっていうのは本当だと思います。はい、ね、まあ、のややもするとね、あのなんていうんですかね、いろんなものというものね、思うんですけども、ね、あの自分いろんなものにやっぱり買うとか投資をするとかって言いますけど、ね、やっぱりそういったあの物を買うこと、お金を何に使うかとか何のために使うかってことあるんですけど、まあ、いい車を買ったりとか、ね、いいものをつけたりとか、いいものを食べたり、おいしいものを食べたり、いろいろありますけども、でもお金というものをそういう物に変える、物に投資をするのではなくて、やっぱりですよね、まあ、それも当然必要だし、それもいいんです、楽しいことだからね、いいんですけども、でもプラスしてやっぱりそれ以上にやっぱり自分のその健康というものにやっぱお金というものは使うべきだろうなと思いますよね。はい、まあ、それがね、やはりあの何かスポーツジムに通うこととか、ね、あのサプリメント取ることとか、まあ、病院に行くって点検をする、あの検査をするっていうのも一つあるかもしれませんが、うん、まあ、まあそれも良し悪しですけども、うん、でももうプラスしてもっともの知識をつけることがね、やっぱりともかくその健康っていうものに対してね、あのお金を投資するってことは、それはもう大切じゃないかなと思います。うん、だから投資すべきものするものとして、すべきものとしてね、私は思うのはやはりその健康とか、あとは体験をすること、旅行は体験だと思うんですよね、体験を積むこと、あとは知識、ね、教育、ね、何かトレーニングを受けることとか教育をする受けるっていうこと、うん、そういったものはもういくつになっても死ぬまで、うん、お金をやっぱ使うべきものであろうなと思う。お金を使うんであればね、はい、でも当然使わなくても得るものだとそれはそれで構わないですが、お金を使うんであれば、うん、物以上にそういったものに投資することの方がきっときっと大事なんじゃないかなって気がします。はい、まあ、当然ね、あとはその家族のためっていうのもね、うん、使ってみることかなっていうのも思いますよね。はい、と言えるほど私はまだお金がお持ちではないんでね、まあ、頑張ってまだまだね、仕事をして、ね、お金も稼がなきゃいけないんですが、はい、ね、ぜひそういった意味でね、有意義に投資というものをしていたらいいんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、お金を何に使うかと、ね、なぜ使うかということをね、まあ、一つ、健康というものをキーワードで考えてみたいなというふうに思います。はい、ということで、今回の話はここまでとなります。はい、まあ、モモキッズ .com ね、 MOMOKISS.com の方でもね、そういった健康情報とかね、いろんなものを載っけるようにしていますので、まあ、機会があればぜひご覧ください。はい、じゃあ今回も長い間ありがとうございました。失礼します。